新トーク。アスカのキッチントークは私のキッチンから皆さんにハッピーとスパイスをお届けするプログラムです。
Now let's get started。
ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソード183です。さあ今日は石川県能登半島の沖にある日本海の孤島舳倉島へ行ってきた旅行記のパート2をお伝えします。前回は舳倉島ってどんなところなのといったお話や渡航する際にチェックしておきたいポイントについてお伝えしました。で今回は私が実際に行って島を歩いてみてどんな景色と出会ったのか、またそれを見てどう感じたのか、率直にお話ししたいと思います。周囲4キロほどの小さな島舳倉島で私がやったことはバードウォッチングでも釣りでもなく島をひたすら散策するということでした。潮風を感じながらのんびりと歩いているうちに無になったような気がします。タイムスリップしたような、どこか別世界に足を踏み入れたような島の景色の中で普段の生活のことはすっかり忘れて島時間に身を委ねていました。さあでは皆さん、忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れましょう。キッチンカウンターの向かい側に座っているような感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントーク、今回もハッピーな香りがあなたの元へ届けますように。時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように。最後までどうぞお付き合いください。輪島港を出港したのは朝の9時。舳倉航路のフェリーのぞみに乗っていざ舳倉島へ。その日は波も風も穏やかで船は全然揺れませんでしたから、とっても快適なクルージングで船酔いすることはありませんでした。舳倉島に向かう途中、窓の外を見るといわゆる七つ島と呼ばれる無人の島も間近に見ることができました。ちなみに船の中には座れる席はもちろん、船の一番下にはゆったり横になれるスペースもあって使い勝手が良かったです。私たちが行った時は往復ともに船内は空いていて、周りの人たちとの間隔もしっかり取れていました。そうして乗船すること1時間25分。船の中から会場の様子を眺めて、子供たちとカバンに詰めてきたおやつを食べていたら、はじめは遠くの方に見えていた舳倉島へどんどん近づいていきました。1時間25分って結構長いかなって当初は思っていたんですけれど、案外あっという間に到着しましたね。
輪島から1時間25分の旅、到着しました舳倉島。遠くに見えてた島がここまで来るとね、一気にだね。 想定していたんですが、結構普通に
船が港に着いて島に降り立った時は、なんだか外国にたどり着いたような気持ちになりましたね。港には舳倉島で暮らす方々が荷物や郵便を取りに来ていて、それなりに人はいるんですけれど、しばらくすると誰もいなくなって、そこには風と海の音と鳥の声が聞こえるだけです。ということで、早速島の探検を開始しました。アドベンチャーな気分でした。地図を見ながら少し歩いて気づいたことがあります。ここって観光地じゃないんだなということです。私たちが今まで旅してきたところは、どんなに田舎であっても何かしらお店があったり観光の要素があったんですよね。でも舳倉島にはそういったものが一切ないんですね。そこにあるのは島の人たちが暮らす家々、はたまたもう誰も住んでいない朽ちた家屋だけ。私たちがフラッと立ち寄れるカフェとかコンビニどころか小さな商店すらありません。それがものすごく新鮮でした。これはちょっと珍しいところに来たんだなというのが率直な印象ですね。まあ、だからこそ舳倉島は魅力的なんだなと分かりました。世界有数の野鳥が立ち寄る島であり、宝の島と呼ばれるほど海の幸に恵まれた地域ですから、バードウォッチングをしたり魚釣りをしたり、そんな楽しみ方もあるんです。でも今回私たちは全くそういった準備をしていなかったんですよね。もうとにかく行ってみたいという思いで、子供たちを連れて行ってみたいということが目的でした。なので何をしたかと言いますと、ひたすら島を歩きました。まずは島で一番高いところにある灯台の方へ。なだらかな坂を登っていった途中、ふと横を見ると学校を見つけました。分校です。でも現在は休校中で、校舎には誰もいませんでしたし、校庭は草が生い茂った状態です。学校の前に設置されていた郵便ポストは錆で覆われていました。子供たちは早速草だらけの校庭で虫探しをしていました。胸のあたりまで伸びた草の中を走り回っている様子は、なんだか映画のワンシーンを見ているみたいな光景だったんですよね。もうその時点で私、異次元の世界に迷い込んだような気持ちになりました。そんな学校を後にして灯台にたどり着いてちょっと一息です。次はそこから島の北側にある海岸線に向かいます。途中からは道なき道を進んでいく感じでした。舳倉島は高いところでも13メートルなので、多少の坂があってもそれほど勾配は急ではありませんが、野原をかき分けながら人が歩いた道を行く、そうですね、どこか山登りにも通じる心境で突き進みました。
舳倉島に到着して1時間半ぐらい経ったでしょうか。とりあえず舳倉島、ちょっと長細い形してる真ん中を突き切ってみたのね。で、岩場とか 歩いてみたんですけど、いやー自然の中に身を置くって気持ちいいものだわー。
ちゅうか岩すっごいゴツゴツで、
これ今日こんないいお天気だからいいけど、大荒れの日とか怖いだろうなーと思って、日本海すさまじいんじゃないかなって思いました。あんまりこう道っていう道がない感じで、車も全然走ってないし、私たちのロードぐんぐん進みたいと思います。
海岸の方へ行ってみると、舳倉島は溶岩でできた島なので、ゴツゴツとした岩場になっていました。その岩場まで降りていくと、南の島とはまた違った厳かな海が広がっていましたね。私が行った時はとてもよく晴れていましたので、波も穏やかでした。実際に岩場の下の方へ降りてみると、漂着するゴミが多くて、中国や韓国、ロシアから流れ着いたペットボトルなどのゴミが散乱していました。それはちょっと残念でしたね。それから舳倉島には神社が本当に多いです。そんな神社を巡ることもできます。例えばこんぴら神社、八坂神社、恵比寿神社といった具合に様々なお社があります。それぞれ漁の安全や大漁を祈願する願いが込められています。特徴的だなと思ったのは、社が石で囲まれていることです。その様子が舳倉島の神社ならではでした。さらに独特なのはケルンと呼ばれる石積みです。このケルンは島内におよそ70あると言われていまして、石を高く積むことで龍神様の供養をして海藻がたくさん取れるようになると言われているんだそうですね。江戸時代に起こった海難事故の後、低い島を少しでも高く見せて海上からの標識になるようにと積み上げられたなんて言われてもいます。それからアワビの採取の潜水場所を覚えるための印としても利用されているそうです。そういった無数のケルンがただただ静かに佇んでいる、それが舳倉島独特の神秘的な雰囲気を醸し出していました。アスカのキッチントーク、エピソード183、エンディングの時間です。今日は日本海の孤島、舳倉島へ行った旅行記のパート2をお話ししました。舳倉島は素晴らしい自然にあふれた島で本当に魅力的なんですが、自然の猛威も凄まじいものがあります。というのも、島に着いた時、民家の屋根にいくつもの太いロープが乗っかっているのを目にしました。どうしてかなって思いますよね。なぜだかわかります？それは風を遮る山がない舳倉島では、時に台風のような風が吹いて瓦が飛んでいってしまうほどなんだそうです。それをロープが抑える役割を果たしているんですね。窓はもちろん、家全体が風から守るように覆われている民家もありました。それほど すさまじい海風が吹くんだろうなと思いました。さあ次回は舳倉島の旅行記最終回パート3をお届けしますね。今回はちょっと長くなってしまったので、次回海女さんとお話しした様子もお聞きいただけたらと思います。どうぞお楽しみに。それから私のインスタグラムに舳倉島へ行った時の様子をアップしてありますので、よかったらご覧ください。ということで、アスカのキッチントーク、今日もお付き合いありがとうございました。次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手は前田明日香でした。 See you!